6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of the disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this anointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" He said this, not because he cared about the poor, but because he was a thief. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me."
ヨハネの福音書12章1節から8節。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオケ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
Good morning. Merry Christmas.
みなさんおはようございます。メリークリスマス。
Welcome to today's Christmas service.
今回も日曜礼拝へようこそ。
I just want to thank you, all of you, for taking the time out to come out for service today.
クリスマスであるという特別な日であるにもかかわらず、その中で時間を割いてこちらへお越しいただき本当にありがとうございます。
For those of you who are new or just visiting, we usually have our sermons just in English, but today for your special Christmas gift, we have a Japanese translation for you.
普段は説教は英語のみでさせていただいて、日本人の方々には日本人の方々には、ノートを読んでいただくという方式を取らせていただいているのですが、今回はクリスマスということで、なんと日本語通訳もついてくることになりました。
For those of you who are new, we used to do this for about a year.
久しぶりあるいは初めての方は、ご存知ないかもしれませんが、実は1年間、2014年から2015年の間、こういった形式を取らせていただいたことがありました。
Unfortunately, Kaz got a job in Michigan, and so we don't normally see him.
しかしながら、自分はミシガンに逃げてしまったから、最近会わなくて、そうこういった形式を取ることができなくなった。
But today's message...It's about giving the perfect gift to Jesus.
今回の説教はイエス様に対して特別な贈り物を与えるという話になります。
I hope all of you got something nice for Christmas.
皆さんもクリスマスでは特別なプレゼントをいただいたと私は願っています。
However, we celebrate Christmas because of Jesus.
しかしながら大切なことは、イエス、何のためにクリスマスを私たちは祝っているか、イエス様のためですよね。
In our scripture reading today, we get a glimpse of how some of Jesus' closest friends spent their last moments with him before he would no longer be physically near them.
ヨハネの福音書12章1節から8節を読んでいただければわかると思いますが、イエス様が自らの親友とどうやって最後のひとときを過ごしたのか、少し垣間見えるかと思います。
Now it's likely even his closest friends didn't know that his time was near.
イエス様の親友、弟子たちもイエス様が物理的にもう一緒にいられなくなるということは知らなかった。
Interestingly, I believe we are in a similar situation, but reversed.
面白いことに、私たちの現在の状況はまさにその逆と言っていいでしょう。
Meaning that we are perhaps very close to Jesus' physical return.
弟子たちと違って、私たち、イエス様の再臨が、近づいている。ということを私たちは理解しているはずです。
But going back to the disciples, again, they probably weren't aware that Jesus was going to leave pretty soon.
話に戻りますが、聖書の中に、杉越の祭りの6日前だということは、弟子たちはこの時点では知らなかった。
John says 6 days.
ヨハネは6日、6日と
Six days before the Passover, and for those of us who have studied Jesus' death, we know that the Passover foreshadows Jesus' death.
皆さんも聖書を勉強された方ならわかると思いますが、杉越の祭りの6日前というのは、イエス様が物理的にこの世からいなくなってしまう6日前とほぼ同期なんです。
You can make the argument the disciples should have known that Jesus, this time was soon.
聖書を読んでいただければわかると思いますけれども、弟子たちはイエス様が物理的にこの世からいなくなってしまうということは知るべきであった。
However, that wasn't the case.
しかしながらそういった状況にはならなかった。
So on perhaps the last day that Mary, Martha, and Lazarus would spend with Jesus, they gave Jesus a gift as if it were any ordinary day.
ラザロはイエス様と一緒に食卓に着き、マルタはイエス様のために給仕をしていました。もちろんこれはイエス様と共にある上では正しい行為なのですが、
Meaning they didn't treat this day as they could have or should have.
それはあくまでも普通の日としての正しい行為なのです。イエス様と物理的に最後に話せるという特別な日としての行動は起こせなかった。
Again, Lazarus was simply spending time with Jesus.
もう一度言いますけれども、ラザロはただ一緒にイエス様と食卓に着いた。
If you see the story, Martha was faithfully serving Jesus.
そしてマルタもイエス様のために給仕をしていた。
But one person brought a gift, I believe, that was worthy of that day.
しかしながらこの場に一人だけ、今他の人々とは一線を画す。行動に出た者がいました。
I wasn't going to share this story, so it's a little bit off the script, because
ここからアドリブっぽいですけれど、
I had a friend Tom who passed away not too long ago.
最近亡くなってしまったトムという親友が私にいました。
And he's trying to get to us right now.
そしてその人は私たちを
just kidding. Yeah, that might be yours.
Sorry.
It's okay. Merry, tell that person Merry Christmas. But no, I'm glad that happened because I would have probably cried if that didn't happen. But my friend Tom, back in LA, the church I used to go to passed away not too long ago.
最近私の友達のトムという方が、まあ、一緒にロサンゼルスにいた人なんですけれども、最近亡くなってしまいました。
We weren't very close, just a casual kind of acquaintance friend.
まあ、とてつもなく近い親友というわけではなく、まあ、あくまでも友達の一人だったんですけれども。
Tom was a great man.
トムは素晴らしい人
です。In my opinion.
私の意見では。
Four beautiful young men who served the Lord.
神様に仕えた4人の若い男の子たちがいました。
I knew him for about 20 years now.
私はこの人のことを20年間、知っていたんですけれども。
Last time I was in LA, which was in November, I got to see him.
11月、私がロサンゼルスに行った時、実は会う機会を設けることができたんです。
And you know, it was just a casual, hey, how are you doing? How's everything going? Kind of thing.
その時は、ただの、こんにちは、普通の挨拶、特別な日だとは思っていなかったので、まるでいつも挨拶するかのように私はその友達に接したんです。
Again, I wasn't really close to him, so it's not like I would have done anything extravagant, even if I knew he was going to pass.
この人がもうすぐ亡くなってしまうと知っていたとしても、私はこの人と近い親友でなかったから、私は特別な、行為をこの人のためにやることができなかった。
But if I knew that was going to be the last time I saw him, I probably would have done a little bit more.
でも、もし、すいません、ちょっと間違えました。私がもしこの人がと最後に会う機会だって今後会う機会がないと私は思っていたら、私は特別な行動に出たと思います。
You know, maybe just a little gift, something.
ちょっとしたプレゼント。
Talking of my appreciation of his friendship.
私と友達になってくれてありがとうという感謝の証。
And so today, the title of the message for today is The Perfect Gift for Jesus This Christmas.
だからこそ、今回の説教のタイトルは、イエス様に与えるべき特別な贈り物。
Let's pick up the story from verse 3. It says, Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus.And wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume.
話を戻しますけれども、ヨハネの福音書12章1節3節にはこう書いてあります。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったと述べられています。
You know, this probably seemed over the top for people who were there.
少なくともその場にいた人々にとっては、これはまあ言ってしまえばちょっと大げさかもしれない。
This perfume was about an average person's wage.
これは、
year's wage.
このマリアの購入した効果という、購入というのは非常に高価なもので、平均的な人間の1年間の収入に値する価値のあるものだと言われています。
So not only was it expensive, but she used a full pound of very expensive perfume.
ただ高価なものを購入した。それだけではなく、300グラムと香油にしてはとてつもなく、量の多い。行為を用いていたと言われています。
I don't think anyone's wearing too much perfume today, but you know those people that are wearing too much perfume, they come in and you could just smell the perfume. So you guys know the situation where people come in with too much perfume, right?
Grandma didn't like it.
まあ、おそらく。
I'm sorry, go ahead. I need to use the restroom. But yeah, grandma did not like perfume.
おそらくこう行為を、用いた方ならわかると思いますけれども、とてつもなく多い量の行為を使ってしまえば、ただその場にいたものだけではなく、その場から離れたものにも匂いが広がってくる。
So not only was this expensive perfume, a lot of perfume, fragrant perfume, but then she goes and wipes her feet with her hair.
ただこのような高価な行為を用いただけではなく、その後マリアはイエス様の足に油を注ぎ、そして髪の毛で拭き取ったと述べられています。
Now in Jesus' day, it probably was customary for an important person to come in and have their head anointed.
少なくともこの時代では来客、特に大切な人に対してはこういった人、大切な人に対して油を注ぎ、それで来客、大切な人に油を注ぎ、油を注ぐというのは、まあ、通例の行為であったんです。
But here we see Mary going way beyond the customary obligations.
しかしながら、それ以上のことをマリアは、この場で取り行ったわけです。
I believe she does something far greater and also far more worthy.
特別な日に値する行動をマリアは取ったとも言えます。
Somehow she was ready for this day.
マリアはこの日にちゃんとこの日に向けてちゃんと備えていたということなんです。
This was her last chance to do something special for Jesus, and she took full advantage of it.
おそらくマリアは今回がイエス様に対して特別なことを行う最後の機会だと悟ったのでしょう。
Now today as we celebrate Christmas, his birth, I think it's important to stress that he will one day return.
今日私たちがイエス様の再臨を、イエス様の誕生日を祝う上で、彼が近い将来のうち再びこの地上に再臨なされるということも理解しておく必要があります。
But when he comes, I believe some of us will be caught off guard.
しかしながらイエス様がこの地上に再び現れた時、一部の人々はきっと驚いてしまうことでしょう。
Some of us don't realize his coming back.
彼の再臨に気づかないもの。
Some of us, we don't know the signs of his return.
彼の再臨の印を知らないもの。
And maybe some of us don't even care his coming back.
あるいは神様が地上に現れるとしても、別に全然そんなことはどうでもいいと思ってしまうものたち。
But regardless of any of these things,The fact is, he will return one day.
しかしながら、こういった人々の有無、存在の有無にかかわらず、彼は再び地上に現れます。
Amen.
Amen.
Wait, this is Christmas. Come on, man. We gotta get a better amen if you're gonna... This is Christmas. Sorry. He's gonna return one day. All right. Yeah. That's the Christmas spirit.
Do I have to translate that?
No, you don't. But as he is Jesus, as he gets ready to come back, are we ready to reciprocate something worthy for him?
イエス様がこの地上に現れる上で、私たちはちゃんと特別な贈り物を彼に与える用意ができていますか？
Mary set aside a pound of very expensive perfume just for the occasion of him leaving.
マリアはこの特別な日のために300グラムの香油を 用意していました。
And this was credited to her, and is recorded in the Gospels.
そしてマリアのこの行動はちゃんと聖書に記録されています。
If you notice, moving on, reading from verse 4, it says, But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it.
しかし、その後、裏切り者のユダは何と言ったか。それはヨハネの福音書12章4節から6節をお読みいただければわかると思います。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオというユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗っ人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。
We won't get into Judas Iscariot too much today.
今回はユダについては深く言及しません。
Oh, I would love to get into that one.
めっちゃやりたいですけれども。
However, I will say this, that in this story, I believe he represents Satan.
一つだけ皆さんに言わせていただきたいことがあります。それはこの話ではユダがサタンの象徴になっているということです。
And as a representative of Satan, his statement is simply to steal the gift Mary brought to Jesus.
なぜユダがこういった発言をしたのか。それはユダがこういった発言をすることによって、マリアがイエス様に与えた贈り物を強奪しようとしたから。
It's covered in a veneer of sincerity for the poor.
これは、貧乏な人たちのためとユダはいかにも論理的な思考であるかのように見立てて行った発言なんですけれども。
But John outs him and says, "No, no, no. He had nothing. He didn't care about the poor. He cared about money."
しかしながらヨハネは、君は間違っている。貧乏な人たちのことは君は考えていない。あくまでも君は金が欲しいだけだと言ってしまったんです。
And he simply said what he said so that he can become richer.
そしてユダは、なぜこういった発言をしたのか。それは自分がお金持ちになりたいからという理由だけです。
And to steal the gift Mary had for Jesus.
そしてさらにその上にマリアがイエス様に与えた贈り物を盗むため。
Now see this, some speculate that this gift Mary bought could have been a family heirloom.
一部の人々はこのマリアが与えたイエス様の、贈り物というのは、家族の、なんて言うんだ、
inheritance。
家族から家計を代々。家計から代々受け継ぐものだと言っている人もいます。
It could have been her life savings.
もしかすると、自ら持っているお金を全て使っていたかもしれない。
You know, some people, they have their life savings in silver or gold. Yeah. No, so you guys, no, nobody, you guys hiding your silver or gold. That's probably a good place to have your life.
No, not us. It's them.
But you know, this could have been something that was supposed to help her when she got too old for anyone else to provide for her.
マリアが、公儀のために使用したお金というのは、もしかすると後々マリアを助けるために使えたかもしれない。
And you could just imagine just Judas like squirming every ounce that was being poured onto Jesus.
そしてこの聖書を読んでいただければわかると思いますけれども、ユダはそのせっかくのマリアからの贈り物を一滴残らず絞り取ろうと画策していました。
You know, that's $1,000. That's $2,000. That's $10,000 already.
1000ドル、2000ドル、1万ドル、一滴残らず。
And Judas finally had enough and said, wait, we can save this for the poor.
そしてユダは、待って。これは貧乏な人のために使えるんじゃないかと。
Stop wasting it.
無駄に使うなと。
Stop wasting it. All that to say, there's going to be some people in your life as you prepare something for Jesus that will try to steal that from you.
皆さんの中にも、もしかすると皆さんが生きていく上で、あなた方がイエス様に与えるべき宝物を盗もうと画策している人が現れるかもしれません。
Whatever that gift is,
どんな贈り物であっても。
Now, I don't know if you have something in mind already.
もしかすると皆さんの中に何をイエス様に渡すかすでに、分かっている方もいるかもしれません。
You know, let's take a moment and think about that actually.
せっかくなのでこの機会にどういった贈り物を与えるかちょっと考えてみましょう。
You know, if I could give a perfect gift to Jesus, what would I give?
もし私が完璧な贈り物をイエス様に与えたいと考えたとき、何を与えるべきか。
Think about it for a second.
考えてみましょう。
What could I give
him? 私なら何を与えるか。
I don't think any of us have actually maybe even thought of that.
もしかすると皆さんの中にはこういったことを考えたことがない方もいらっしゃるかもしれない。
Mary sure did.
マリアは考えていました。
But as you begin to prepare your life to give to Jesus, that perfect gift, let me tell you, there's always going to be someone that's going to try to steal that from you.
しかしながら、ただ覚えてほしいことは、もしあなたがイエス様に何かの贈り物を与えようと考えているならば、どこかに誰かがあなたが考えている贈り物を強奪しようと考えている人もいるということを覚えていただきたい。
And it might sound very logical too.
もしかするとその強奪したい理由は論理的に思えるかもしれない。
You know, for those of you who are in college,who have devoted your life to Jesus, I'm sure there's people around you saying, hey, you need to calm down and focus on your study.
もしかすると大学生の方々ならわかるかもしれませんけれども、イエス様、あなたがイエス様のために、イエス様のためにいろいろ教会などに通っているかもしれないのに、他の人々はなんで教会なんかに行くんだ、勉強に集中するべきだ、などといったなどの発言をする人たちがいるかもしれない。
Maybe there's some of you here that aren't necessarily rich, wealthy, or have the biggest toys, and you still give a lot to Jesus. Some people might say, hey, you need to cut back on giving to Jesus.
もしかすると皆さんの中では決して裕福でないにもかかわらず、イエス様に贈り物を与えている人たちがいるかもしれない。そして他の人たちはもしかしてあなたに、なんであなたは裕福じゃないのに、イエス様に、贈り物を与えるんだと問う人たちもいるかもしれない。
Maybe there's some of you who set your body apart for Jesus, but there's going to be people saying, hey, you're stupid, you're a prude.
もしかすると、イエス様のために自らの体を、なんて言った
set apart.
分け与えている人々もいるかもしれない。でも、それももしかすると他の人たちは、なんでこんなことをやっているんだ、君はバカかと思ってくる人たちがいる。
There'll always be someone that's going to try to steal that gift from you.
イエス様に与えるべき贈り物を強奪しようと画策している人たちがいるということです。
But notice what Jesus says in verse 7. He says, Leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have, but you do not always have me.
ヨハネの福音書12章7節から8節を読んでいただければ、それに対するイエス様の返答がわかります。
Jesus here. Sorry. No, go ahead, sorry.
12章7節8節にはこう述べられています。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
Notice what he says. He says, leave her alone. She kept this for this moment.
7章をよく読んでいただきたい。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
Hopefully we all have that same kind of heart like Mary.
私たちもきっとマリアのような心を持つことを、願うべきです。
Having the perfect gift for Jesus as he returns.
イエス様がこの地上に再び現れるとき、私たちは特別な贈り物を彼のために用意するべきだから。
Let's come before the Lord in prayer.
では祈りましょう。
I was thinking of having like a sheet of paper where you could write something, but I didn't prepare that.
Sure. 実は当初、みんなにイエス様への贈り物を書いていただくために紙を用意しようとしていたのですが、今回はちょっとそれはできませんでした。
But perhaps even better.As we come before the Lord, instead of writing it down on paper, we could write it on our hearts.
しかしながら、これはもしかすると兆候かもしれません。なぜならば、紙に書くことではなく、私たちはイエス様への贈り物を心の中に描くことができるからです。
A gift like purity. Purity. Purity.
Purity.Purity, purity.
例えば清き、贈り物。
Or maybe like Mary, a sacrifice.
あるいはマリアみたいな、犠牲をもとにした贈り物。
Some have even said this was a worshipful sacrifice.
一部の人々はこれは、とてつもなく、大きな犠牲だと、思っている人もいます。
Some may want to give their passions to Jesus.
もしかすると、あなた方の中には、自らの情熱をイエス様に贈りたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
Your musical giftedness to Jesus.
あるいは音楽の才能。
I'll pray in just in English. Father, we thank you so much again for your grace.For this beautiful, beautiful Christmas morning. Jesus, you blessed us again. Here in Tucson, looking at Mount Lemmon, a white Christmas up there. Father, you are amazing. Jesus, you are worthy of praise and worship. There is none like you, Lord. There is no one who compares to you. You alone are worthy, Lord, of extravagant worship, Father.So much so that people around us will get offended. Father, we pray that you would just bless each and every one of us here this Christmas morning. And Lord, that we can be a blessing to you, Jesus. We thank you. Happy birthday, Jesus. We thank you so much. In Jesus' name, amen.
Amen.